大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ゲストは FMN サウンドファクトリーの石橋さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか声が元気になってません？
いや、今頑張って出してる。すぐ元に戻る。
いやいや、ご無沙汰しておりました。はい、KBS 京都のスタジオからです。嬉しいな。今日は何行きますか、もう一
つ。今日はね、はい、日本人の人たちの、日本の人たちの特集ということで、後半3曲が京都の在住の人の特集で、はい、最初はね、ネガポジでライブやるコクシネルっていう、東京で今金沢で活動してます
から、ね。はいはい、コクシネルがライブやるんですね。
うん、そうです。はい。ネガポジでライブあるそうなんです。これ勝手に宣伝してるんですけど、はい、全然関係ない。
これ、KBS 京都の人、聞いてる人は間に合うかな。
そうですね。ネガポジって京都のライブハウスですね。
うん、そうだね。はい、静岡の人と、福島の人はすいません、もう終わっちゃってますけども。コクシネルライブやるんですね。
そうです。でね、うん、コクシネルのすごく名盤と言われてる、ボーイズツリーっていうレコードが再発になったんですよ。うんうん、
お
で、それの発売記念のライブらしくて。
アナログで、はいはい、アナログで出たの？
そうです。
おー。
う
ん、
一曲それからね、聴いていただこうと思います。
はい。
少年のキーです。はい。コクシネルで少年のキーでした。
めちゃくちゃいいですね。
うん、まあ、ね、東京か金沢に移ったのは80年代になってからもう移ったかな。
これ、録音自体は1986
年ですね。
6年。
うん。あ、じゃあまだ移ってないかな。うん、ちょっとあんまりいい加減のこと言えないけど、とりあえず今晩4月の5日土曜日の夜、京都のネガポジであります。
4月の5日の土曜日、放送の当日になりますね、正確に言うとね、の夜にあります。ラジオ福島と静岡放送の皆さんはすいません、もう終わっちゃってますけども。
そうですね、うん、はい、気になったらちょっと、行ってみるともいいと思います。
うんうん、ぜひ、うん、ああ、そうか、コクシネル活動してる
んです、ね、してる。今は、セツさんってボーカルの人と、池田洋一郎さんってギターの人、二、うんうん、人だけみたいだけどね。
うん、うん
うん。これ、そう、言うの忘れた。さっきの少年の木のメンバーは、ベースに早川竹春さん、シンセに山際秀樹さんですね。
うん、うん、うん、
うん。と、池田さんとセツさんの二人ですね。
はい、はい、はい。これ、アルバム他の曲には工藤通さんが入ってたりとかしてますよね。
うん、あと石渡さんとかね。
ああ、そうか、そうか。うんうん、わ、すごい。
昔の東京の、あれですよね、なんていうか。
80s の、なんていうのかな、うん、インディペンデントシーンの面白い人たちが、こぞって入ってる感じですね。うんうん、そっか、アナログ版出たんだね。これぜひぜひ、
注目。大友さんってさ、東京の、昔ゴールデン街にあった、ハバナムーンって、
俺は知らない。うん、行ってない、うん。
ゴールデン街の端っこにあった、ハバナムーンって飲み上がって、うん、吉祥寺マイナー関係で出てるミュージシャンとか、
そこに頭ってたんでしょ。
そう、うんうん。で、セツさんがそこで働いてたよね。
あ、そういうことなんだ。うん、俺は全然その辺と関わってなかったですね。
うん。うん、そこ行くともう、いっぱいいろんな人いたね。なんか、八木康夫さんもいたし。
うんうん、うん、あ、ジャケットやってるのが。
そうそう、
八木康夫さん。これ、八木康夫さんですよね、うんうん。うんうん。
ということですね。
はい。はい、
じゃ次、どんどん行きましょうか。
あ、行きましょうか。はい。
次はね、若松洋人くんって言って、まあ、京都で、なんて言ったら、有名観客って言ったらいいのかな。
どういう意味ですか。
いろんなライブに顔を出す、大友さんのライブにもよく来てたんですけどね。若松くんが。
プロの客みたいな。
プロの客って言えんの変やね。アルバムを出したんですよ、アナログで。
あ、本当に。
で、バックがね、うん、若松くんは折坂優太って今フェス。
はい、はい、わかります、わかります。
折坂優太のバンドっていうバックメンバーを、うん、集めたきっかけになったような人で、
うんうん、
若松くんが集めたようなもんみたいですけどね。
はいはい。
で、この若松くんのソロアルバムも、その折坂優太バンドのメンバーとか、うん、あと稲田くん、音遊びの会にいるけど、稲田誠くん。
昨日一緒にやってましたよ。
やったでしょ、うんうん、録音とプロデュースが、稲田くんですね。あ、プロデュースは違うか。録音が稲田くん、
ね。はいはい。稲田さん、ベースもいいんだよね。
うん。
うん、
で、アレンジが、折坂優太のバンドのメンバーの山内光太くんです。
ああ、うん、そうなんだ。そっかそっかそっか、
う
ん。
というね、多分大友さんも馴染みの深い人が結構。
それは面白い。もう聞くだけで面白そうだね、うん、名前聞くだけで。うん、
で、じゃあ、そのね、一曲かけましょうか。
これもアナログ版ですね。
アナログ版でしか出してないですね。
あ、本当、
うん、若松洋人メモランダムから、海です。はい、若松洋人メモランダムから海でした。
若松洋人さん、今写真見たら誰だか分かりました。もう昔から知ってる。
そうそう、すごいよく来てたよね。
知らなかったこんな音楽やるなんて、
うん、メンバー一応言うと若松洋二くんがボーカルギターで山内光太くんがアレンジとギターで瀬野リッキーくんがドラムで稲田誠くんがベースでミーマイモーが、バックコーラス、はい、で他の曲はいろんな人が入ってます。織坂優太も一部入ってます。
すごい、ちょっと今衝撃というか驚きです。
知ってる人が
知ってる人で、しかも俺音楽家だって知らなかったから、でも本当に昔から知ってる、うん。必ずライブに来てるよね。
なんかね、このレコード300枚しか作ってないらしくて、ホホホザとミングルでは買えるみたいです。
本当、
うん、ホホホザは通販もできるみたいです。
買おうかな。うん、300だった。これいいね。
あのね、山内くんのアレンジがすごいいいんで。
いいよね、
うん。もっと長い曲でいい曲あるけど、ちょっと時間の関係でそれはな、書けなかったんです
けど。でもこれ俺買っちゃいそうだなこの顔、俺ね、顔本当に、多分パララックスレコードが昔向こうにあった頃から。
向こうってぶっこじ通り
あった頃。ぶっこじにあった頃から、うん、多分知ってて、うん、顔だけは知ってるけど、何者かはちゃんと知らなかった。そうなんだ。
ということですね。
はい。
はい。で、言い忘れたけど、今の曲から京都在住の人特集に移りました。
あ、そうなんですね。わかりました。大友義秀のジャムジャムラジオ、はい、京都在住ミュージシャン特集、はい、お送りしたいと思います。
と言いながら、次の曲はね、京都在住じゃない人も入ってる、はい。
ちょっと待って。
大土蔵録音って大友さんが特集やってたでしょ、はいはいはい、あれの第3弾が出てまして。あ、
ほんと俺まだそれ聞いてないわ、
うんうん。そうそう。で、その第3弾がビッグバンドじゃなくて、うん、名古屋のエットと東京の泊まり、うん、それから京都の伏見と船戸が、大土蔵で録音したっていうのが出たんですよ。
大土蔵録音って昔の録音を再現する感じで、うん、ね、
ワンマイクで、
ワンマイクでそう。
古いマイクで土蔵の中で録音する
っていうので、うん、それのバンドがやってたんだけど、今回はじゃあ違う人たちがそこで録音してるってこと、
うん、
おー、ちょっと面白いね。
で、タイトルが大きな蔵、小さい歌っていうの。
いいタイトルだね。めちゃくちゃいいタイトル。
で、そっから一曲ね、行きましょうね。はい、それをね、曲によって、トマリが歌ってたり、エットが歌ったり、うん、淵上と船戸が歌ってたりするんですけど、
はい、
まあ、バックコーラスでついたりしてるんですけども、はい、今からかけるのはその3グループが同時にやってるやつですね。
淵上と船戸が京都在住ですよね。
そうですね。で、はい、エットが名古屋、
はい、
トマリが東京、
はい、
マルゲリータ・ハポネサです。はい、大きな蔵小さな歌から、マルゲリータ・ハポネーサーでした。
すっごいいいね、これ。
うん。これ、昔の曲みたいに見えるけど、作曲はこの3グループ共作なよね。
あ、今の曲。昔の曲じゃないの？
ないのみたい。
なんと、本当ですか。うん、あらー。
これで、エットの西本さゆりちゃん、大土蔵録音の2023で、ボーカルとして、すでに1回参加してます
ね。はいはいはいはい。うん、多分冒頭に出てきたのが、なんだっけ、大土蔵録音でずっと歌っている、
うん、
山田三助さん、漫画家の方ですよね。そうですよね。それで、途中出てきたのが、淵上と船戸の、うん、淵上さんの歌で、
う
ん、あと、ベースが船戸さん。
そうです、う
ん、この二人が京都在住ですよね。うん、これいいな。ちょっとこれ俺も買うわ。で、いつも石橋さんとこの番組やってるといっぱい買ってしまうな。おぉ。もう一回言っておきますね。大きな蔵、小さい歌、それから、泊まり、淵上と船戸の三人名義で、うん、大土蔵録音の第三弾になるのこれ。
四弾。
四弾だ、うんうん。毎年一枚ずつ出てるんですね、うん。グラモクラブっていうレベルから出てます。これ全部持ってても損ないと思います
よ。ね、
これ一枚目から、うん。やばいな。そうか、新曲だったんだ。
うん。全部実は新曲なんよね。全部古い曲に聞こえるけど。
本当だ。
うん。
本当だ。やるな。だから録音がこれマイク、昔のマイク使ってマイク一本とは思えないくらい、う
ん。だからなんかやっぱりライナー読むとすごい苦労したみたいで、バランス取るのもマイク一本だから距離で取るしかないから、
うん。はいはいはい。
曲ごとに変えたり、曲の途中で近寄ったり遠くなってしたりとか。
してるんだね、うん。本当に昔のマイク一本時代の1920年代とかの録音のやり方を、うんうんだけど、テープとか、ダイレクトカッティングじゃなくて、コンピューターで録音してるから、こうやってクリアに撮れてるんだと思うんだけど、それにしても、見事ですよね、このシリーズ。はい。もう一個あるのかな？
もう一個ありますよ。
お、いけるかな？
次はね、
いける。うん。
次はね、金管部って言って、
はい、
ムートン、この番組も出てもらいましたけど。
来ました、ムートン。
ムートンと、あと、うん、松野泉さんって言って、悪は存在しないの、浜口さんだったっけ、
はいはい、
の映画とかの音響をやってる方が、京都在住なんですよ、実は、
うんうん。
で、松野音楽もやってて、
うん、
松野泉さんとムートンと小西雄二郎、うん、星子太の4人で、うん、金管楽器だけでやってる金管部っていうバンドの CD が出ました。
ムートンも金管をやってる、
金管、ムートンフルートやってる。
あ、本当に、
ムートンはいろいろ何でもできるしね。
うんうん。うん、
とりあえず聞いてもらいましょうか。はい、これも、ね、録音面白いですよ。
はい。
金管部でアマレーロです。はい、金管部でアマレーロでした。
これ面白いですね。どこで撮ったんだろう。
これ多分野外やと思うな。旅行場所があの、鴨川と。
鴨川って書いてあるから、
うん、で、あと、夕下っていう、まあ、京都の人だったら知ってるけど、一番あの、京都で、あの、人が来て欲しくないカフェで、
あどういう意味で一度行ったことある。あの、独特の営業してるんだかしてないんだけど、よくわかんない。
あのね、お客さん来るの嫌らしい、ね。
下鴨のお店。じゃあ俺行ったの嫌われたかな。
いや嫌われた。お客さんはすごい歓待してくれるけど、
うん、
なんかね、もうなんかすごくあの不愛想でもないな。なんか面白いカフェ
が。初めて行くとさ、うん、初めてとか知ってあの知らなかったら入れない。
入れないよね。うん、普通の家だしね。
うん、知り合いに連れてかれたから行けたけども
。おまけのれんみたいなのは完全にあの家の中にしかかかってない。
はいはい。やってるかやってないかわからない。でも今の録音は多分この河原、鴨川の河原、
ね。河原っぽい
だね、うん。なんか鳥の声、カラスの声かな。うん、聞こえたし、面白いね、これも。
うん、松野泉さんの正確に言うと、悪は存在しないの録音と静音をやってるんです
よ。はいはいはい、
うん。他のいろんな映画の音楽の、あの、うん、音楽じゃない、映画の音響なんか担当してる人でもありますね。
はいはい、ここでは UFO にも。
そうです。
録音し、うん、あ、演奏してるんですね。
で、今の曲も松野泉さんの曲、はい、作曲です。
トランペット2本と UFO ニアムと、あの、ムートのフルートだ。うん、これも面白いですね。ちょっと他の曲も聴いてみて、
うん。これはね、
これどこで買えるんだろう。
これはね、結構いろんなとこで買えますよ。ジェットセットでも扱ってたし、なんか、うん、かっ結構大きいところの通販で、あの、手に入るみたいですね。
金管部、ジャケもいいね。うん、
これもあれか、ミングルでも売ってるか。
あ、わかりました。皆さんじゃあ、京都のミングルに行って買ってください。うんうん、これもうそろそろ時間が来たかな。うんうん、一つだけ宣伝させてください。
そうですね。
大友義秀プレイズクリスチャンマークレーというあの、アルバムが出たんですけども、それのレコ発ライブが4月27日、京都メトロであります。これゲストに梶原俊夫さんが出ます。
うん、
梶原さん、クリスチャン・マークレーと実際ニューヨークでいろいろやってた人で、
そうそうた、うん、
あ、で誤解があるといけないんですけど、クリスチャン・マークレーが来るわけじゃなくて、私がクリスチャン・マークレーのレコードを使って演奏するという。企画で、これ4月11日もにも新宿ピットインでライブありますので、よろしかったら、あの、京都のメトロの方に行くと石橋さんの顔も見ることができます。
それ何のお客さん連れないと思うけど、ね、
いやいや、すぐは、あの、俺なんか見なくていいから、ぜひ、物販のコーナーにいる石橋さんを見て、なんか石橋さんに声かけてあげてください。すぐわかると思いますよ。髪の毛が多分一番ない人が石橋さん。
一番ないのかな？
わかんない。石橋さんお元気ですかところで。
いやいや、もう、だから、膝と肘が悪くなって、すごい年寄り臭いな。
ちょっと待って、もう時間がないから、この続きは、ポッドキャスト版でしましょうかね。はい、今日は、ということで、石橋さんに来ていただいて、
はい、
コクシネルと、あと京都の、
在住の、
ね、面白いミュージアンたちいっぱい見ますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、
じゃあ、石橋さんの健康問題の話は、この続きは、ポッドキャスト版で、ということで、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版ウィズ石橋さん健康問題コーナーです。健康問題、人のこと言えないんだけどさ、大丈夫ですか肘と膝。
肘ね、なんか、肘はテニス肘、テニスもしないのにテニス肘って言われて。
テニス肘ってどういうこと？テニスやる人がなるっていうことですか？
なりやすいってことみたいな。それでテニス肘って名前つけたみたいけど。
石橋さんテニスとかは
しないしない。テニス、すごいバスケットだったもん。
俺今、目をつぶって石橋さんがテニスやってる姿を想像しようとしたんですけど、かなり難しい。
そう。
うん。やったことある？
やったことはないかな。ないな。
俺もないね、テニスって。うん、なんかテニスって、なんていうの？こう、ハイソサイティな感じ。
うん、そうそうそうそう。するよね。
する。
うん、
あれでも石橋さんなんかスポーツやってなかったっ
け？バスケット。
うわ、それも想像つかないわ。
バスケットはもう、だって、もう今より体重20キロぐらい。
痩せてたの？
痩せてたしね。
うわ、それもどういう姿か、もうすごくも
う、鳥のように飛べたよ。
嘘。
ほんとほんと？あの垂直飛び1メートル飛べたしね。
すごいね、それ。
すごいジャンプ力やったんよ。だって、中学の、あ、高校もそうか。陸上部も、ピンチヒッターで行ってたしね。
足速かったの？
足速かった、すごい。
全く今の姿から。
ハードルやってたよ、ハードル。
嘘。
ほんと。
本当に、
うん、もう今ハードルなんて絶対無理やね。
多分2、3個飛んだだけで救急車
で。2、3個どころか今目の前にコーヒー置いてるけど、このカップの高さも飛べないもん。絶対これにつまずくと思うな。
え、運動はいつまでやってたんですか？
高校まで。
もう京都に来てノイズの世界にはまってからは、
もう全然
皆さんノイズにはまるとえらいことになります
よ。まず太るな。
え、テニス肘っていうのは、うん、じゃあ原因テニスじゃなくてもなる
みたい。その要するにテニスでよく使う筋肉が炎症を起こす。筋肉って厳密に言うと腱か。
腱。
うん。
痛いんですね、
痛
い。今も痛いの。
今も痛い。だいぶ良くなったけど。
それなんか、五十肩とか四十肩とか、ああいう痛さとも違う感じ。
違うね。なんかね、骨が痛い。
ええー。
なんか腱なんやけど、腱、
うん、ある年齢以降、石橋さんだけじゃないと思うけど、どこか必ず痛いよね。
うん。そう、情けない、ね。で、その、電子維持がちょっと良くなったかなと思った時に、今度膝が悪くなって。
膝も
同じように。
テニス膝ではない。
ではないけど、なんかハムストリングスっていう筋肉があって。
ハムストリングス。
お尻からこう膝に回ってる筋肉があるらしくて、そこのくっついてる腱が傷んでるらしくてね。
はあ、
そっちの方がね、慢性化するかもしれませんって言われた。
とりあえず、手も足も腱がダメなんですね。
そうそうそうそう。
え、慢性化って嫌だね。
うん。でね、なんか今だから、湿布に整形外科に、針にサポーター全部やって。
いや、俺も人のこと言えない。針と湿布は俺もやってるもん。
針はね、あれよ、大友さんがかかってる先生、竹村先生と、なんか、4年ぐらい前にピットインだった時に、うん、京都のお医者さん勧めてくれて、そこに通ってる。うん、
あ、じゃあ京都の竹村流ってわけではないのかな。
ではないけども。
結構じゃあガシガシ来るタイプ。痛い。
いや、そんなでもない。あ、本当に。でもやっぱり、うん、いいとこやと思うけどね。
あ、そう。
うん、
いや、俺竹村先生いなかったら今頃生きてないかもしれないってくらい世話になってますけど。
竹村さんに、竹村先生に京都だったらこの人ですみたいなの教えて
くれ
て。
あ、うん、本当に。うん、おぉ。で、そこに通って多少は症状良くなって
。肘はね、ちょっとずつ良くなってるから。うんうん、針やってもらうと、やっぱり一時的に良くなるけども、やっぱり慢性化してるのかどうかわからないけど、またすぐ戻るんやね。
そうそう。なった時にすぐ行くとね、結構効果的なんだけど、うん、慢性化するとやっぱり時間かかるね。
やっぱそうなんやね。
うんうん。あら、そうか。いや、俺も実は明日から入院なんですけど。
さっき聞いたけど。
そう、心臓カテーテル、うん。これ今年に入って2度目なんだけどね、もう嫌になっちゃうね。手術怖いわ、やだわ。
でも切るわけじゃない。
そう。
穴開けるだけ。
血管から入れるんだけど、一、うんうん、回目の時にさ、
うん、
もう血管からこう入れるわけ、
うん。
で、麻酔が効いてんだけど、意識はあるから、うんうんうん、それで気持ちがくじけて気持ち悪くなっちゃう。先生すいません、気持ち悪いんですけど。で、なんか強心剤みたいなの打たれたのか、なんかわかんないけど、
うん、
気持ち悪い時に血圧低下とか言ってるわけ、こっちで。
ああ。
うん。それで、あ、目隠すも落ちてますとか言って、俺このまま死ぬのかなと思ったら、ますます気持ち悪くなっちゃった。すごい気が弱い、俺。うん、
俺、あれよ、膝が悪い、膝の靭帯痛めた時に、
うん、
膝に穴開けて、膝の中に内視鏡を見るっていう、にあって、途中で麻酔が効かなくなって。
それめっちゃ痛そうだね。
もう死ぬほど痛かったけどね。すぐ麻酔追加してくれたけども。
それ交通事故の時ですか？
交通事故の時。バイクでこけて、膝靭帯痛めて。
世間のみんなが、石橋さんが当たり屋で儲けたって言ってる時ですよね。
その時にはそんなにお金出なかったけど、
ね。あ、本当に、う
ん、その時は。
まあでも、当たり屋だった時代ですね。
もうみんなから言われたね、当たり屋とか言って。
うん。いやいや、また石橋さん交通事故起こしてお金稼ぐみたいやでって周りみんな言ってました
よ。なんかボックス出すたびにまた交通事故あったんですかとか言われたしね、
う
ん。
そろそろいいんじゃないですか、もうだいぶ前、間が空いてる。え、もしかしてその時の当たり屋やってたのが今来てるんじゃないです
か。当たり屋って、その、言うとすごい聞こえが悪い。
そうですね、放送で言っちゃいけないね。違いますよ。交通事故ですよ、当たり屋みたいに思われてるけど。
その後遺症、自分で膝の中を見たんよ、カメラで。モニターで映るから。
それ何？先生見せてくれるの？
そうそうそう。
怖くない？
え、だ気持ち悪かったら、ここに血が溜まってますね、みたいな、こう見てください、みたいに言われて。
それ大丈夫だったんですか？
大丈夫。
あ、石橋さんやっぱ強い男ですね。俺はダメだ。
あ、そう。
そんなの見ただけで多分貧血になるわ。
あ、そう。
うん、弱い弱い。
膝の中って綺麗やなと思ったけどね。半月板を自分で見れたよ、自分の。
そんなの見れるの？
見れた。
でも途中で麻酔が切れたんです
よ。そうそうそう。
それ痛い？
痛い。もう死ぬほど痛い。 痛いよね。だって中で、膝の中でカメラが動いてるんやもん。
それってなんか、うん、ナイフとか刺されてグリグリやられてんのと一緒でしょ。うわ、やだな。
はあ、いやそれって手術の後は、あの、あれ、痛みとか続くの？カテーテル入れた後は。
いやいやいやいや、うん、あのね、カテーテル入れるの自体は、多分痛くないんだよね。ただもちろん、血管切ってそこから入れるから、うん、麻酔しないとそこの部分が痛むと思うんだけど、手術の後問題なのは、いろいろ薬を飲まなきゃいけないのの副作用かな。それで俺は頭痛とめまいと、まして、ちょっと立てないくらいだったですね。なんか数日で良くなったけど、なんかねもう薬飲まないと生きていけない体になってるって嫌だね。
俺そうね。
そう、うん、本当俺のこと殺そうと思ったら薬こっそり隠しちゃえば。いやーなんかいつもこの番組終わの後半で石橋さんの体調の悪さをネタのようにしてましたけども、うん、ちゃんと自分に返ってきますね。石橋さん大丈夫なの？
いや大丈夫だって歩けるし、あの超距離はちょっと難しいけどな。普通には歩ける。
あ、ほんと。四十痛いわけではないの？
四十痛い。あら。実は。そうだ、その痛みの度合いが、あの、こう、波があるから。
寝るときは、
うん、寝るときがね、問題で、うん。寝ると足がブラブラするでしょ。膝から下結構。ほんで、痛いから、寝るときもサポーターしてんの。サポーターで支えないと。
それね、ブラブラしてると痛いの？
痛い。うん、だから寝てる時が一番実はあのサポーターしないと一番痛みがひどいかな。
そう、うん。まあ四十肩の時とかも寝る時、寝る前が痛くて寝れなかったりしたけどね。やだね、寝る時に痛いって。
いや、やっぱりね、あるいは普段からね、体を動かして柔軟とかやらないと、体がどんどん硬くなるし。
若い皆さん。うん、って、俺も昔、年取った人に言われたけど、やりゃしないし。
やらんよね。
うん。いざ自分がなってみても、もう手遅れだよね。体ね、体の痛くない人生を送りたい。え、二人とも、石橋さんも俺もどっちも体が痛くなくなったら、ジャムジャムラジオで復帰記念みたいな番組があります。
そうね。
うん。いやいや、すいません。話が長くなりました。小林さんがあっちでニヤニヤ笑ってる。小林さんどっか痛くないの？大丈夫なの？あ、痛いですか？腰、足来てますか？あ、そうだ。
骨折。
そう、それどこなの？第五なんとか骨って。はい。右足の小指から15センチ下の端っこ、なんだかわかんないけど痛そうだね。何をするとそんなところの骨が折れてしまうんですか？あ、こける。
普通にこけるっていうのもすごいけど。い
や、こけるの危ないよね。この年になってくるとだんだんこけるのが命取りになる。あ、
そうそうそうそう。
はい、うん。石橋さん気をつけてください。頭に防護するものが何もないんだから。
そうよね。膝が悪いとね、こけるのやっぱ怖くなるね。立ち上がるとき。
そうですよね。うん、うわあ、わ、大友義秀のジャムジャムラジオ、新しい音楽を紹介する番組のはずが、今や、健康問題の愚痴をこぼす番組になってます。はい。ということで、はい、皆さん、はい、健康にはくれぐれも気をつけて元気で生きてください。石橋さんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。